yonnirir.com第724回テーマ果物始まります。
はい、坊主。
ようまいり、
ようまいり、
始まりました。はい、坊主、
お願いします。お願いします。
今日はやっぱこれら元気がええやないかいな。
いつも通りです。
あ、そうか、はい、え、今日はあのこういうさんがですね、はい、一身上の都合で、
はい、
あのお休みでございましてですね、はい、はい、ちょっとあのまとめ撮りしちゃいますんでね、しばらく休みかもしれません。
わかりました。
ということで、えばこちゃん、
はい、
ね、よろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
えらい、まあなた、私も季節的には寒いから、
はい、
秋の装いなのに、
はい、
ね、上にちゃんと1枚羽織っているのに、
はい、
あなた真夏ですよね。
気分はいつも常夏です。
ピンク色の T シャツで、
はい、ハイボー T シャツ、
あ、ハイボー剤を感じますね、
はい、
すごい元気やな。元気の源は何かいな思ったらですね、
はい、
一枚ファックス届いてますよ。伊藤マリエ様っていうファックス届いてますよ、
はい、
そうめん流しのおじさんよりなんか怪しい人なんですか。
本当ですね。
で、8月11日は出張のために聞くことができませんでしたが、何を聞くこと？
ラジオですか？
8月18日と25日、は拝聴しましたよ、
はい、
楽しそうな笑い声を聞くことができました。これからもできる限り拝聴いたします。ところでイノシシの肉の味はいかがでしたか？どんな料理方法で召し上がられましたか？また教えてください。
わかりました。
わかりましたよね。これで元気やねんな。
はい、
どのように食べたの？イノシシは
塩で炒めて食べました。
焼肉のような感じで、
はい、
あ、そうかそうか、やっぱり夏はそれがいいかもしれへんな。
美味しかった。
だいたいイノシシの肉言うたらイメージはあの、なんていうの、味噌鍋のような、
あ、ボタン
鍋ですよね、はい、イメージあるんですけども、そっか、夏やもんな。
そうですね。
塩で臭くなかった？
全然もう、イノシシ臭がたまらないですね。
イノシシ臭があるの、
はい、
あ、そう、それで元気なんや。
獣を取り込みました。
あ、そうですか、はい、大いに大いにあの消化していただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、お相手はお笑い坊主桂米広と
井上箱こと伊藤マリエでお送りします。
今日のテーマは、
はい、
果実、果物かな、はい、うん、果物ということで、まあ、あのいろんな美味しい果物があるけれどもね、
はい、
それよりも前にですね、
うん、
あなたのそのまぶしさというか元気さが羨ましい。
わあ、あげますよ。
あげますよって。別にあんた、わしは若い世紀を取り込む妖怪やないねんから。
違うんですね。
違うわ。ちゃんとね、私あのなんていうの、主治医がおりましてな、
はい、
私の体を常にね、見てくれてる先生がおるんですけれども、
はい、
その主治医がですね、
はい、
私の女房にですね電話してきて、
あら、
で私が電話取ったんですよ、
はい、
でもしもしって言って、あ、私ですがって言ったんですよ。いやいや、今日は奥さんに用事があるんですよ。
うーん、
うちの嫁は何したんかいなと思ってですね、はい、で変わりますと、あのすぐに病院へ来てくださいということでね、
はい、
あ、嫁はん悪いのかなと思って、ほんでうちの嫁はんが病院へ行って、
はい、
帰ってきて、どないしたんどないしたん言
う
たら、
うん、
あんたの紹介状を持って帰ってきた。
あら、米色さん。
私の紹介状って何なの言うて、
はい、
またなんかあれですよ、体が悪くなっちゃったらしくてですね、
検
査に行かなあかん言うて、
ち
ょっと一日あの日焼けなさいって言われた、
はい、
ことがありましてね、それを先生記憶してたんでしょうね、
まあ、
うん、で、まあ、あの一日かけてあの検査、腎臓の検査しますからって言って、
うんうんうんうん、
紹介状を持ってきて、そのまま私はあの病院放り込まれるんでございますけども、
まあ、
病院の雰囲気ってあんまり好きじゃないですよね。
まあ、好きな方はいないですよね。
あなた看護婦さんじゃないですか。
そうです、
うん、私あの前回あのあれです、あのカテーテルっていう処置をですね、今から3年ほど前に、倉敷中央病院さんでお世話になったんですけれども、
うんうんうん、
あの時なんかでもやっぱりあのベッドにくくりつけられたままじゃないですか。
そうですね、
あのなんていうの、入院の病院っていうの、
うん、
あれなんか変じゃない、あの 私あの浴衣用意してくださいって言ったら、はい、浴衣ないですって言われて、
あサイズがですか、
サイズがないです、いやお質問取りもね、はい、入院したことがあるんで、サイズ浴衣ありますよって言って打ち合わせの時に言うてくれてはったのに行ったらなかったんですよ無理やりですね、その浴衣のようなものをかけられましてね、はい、前収まらないじゃないですか、
あら恥ずかしい、
そのまま歩いてたらフリフリフリフリですよ
何がですか、
わからない、これでなんかあの前掛けみたいなタオル地のものを上とあの前と背中があって、脇のところで2箇所かな蝶々結びして、うんうんうん、あのするようなものが膝の上まで長さがありましたかね、それで、まあ、ベッドの上にいたらその蝶々結びをパッパッと外したらすぐにあの裸体が出るという、ペロンペロンチョとなるね、処置ができるというようなものを病院ですね、記、う、者、んうん、されてですね、はい、あのずっとこのベッドの上にあの縛り付けられておったんでございますが、あんまりあの陽気なもんじゃないですね。
そりゃそうですね。
ね、なんかどないなんのかしらドキドキドキドキするじゃないですか、はい、でも私はあんまりその性格的にじっとしてられないんで皆さんがどのようなご様子かっていうのをふらふら見に行っちゃうんですよね今人生の引きこもうもいろいろあるわけですよね、でもそれ見ながらあ寝たいなるなと思って
素晴らしい、
うろうろうろうろしてたんでございますけどね、
はい、
でまたなんていうのかな、いざ処置をするときに、まあ、朝8時からずっと点滴されてて、血圧を一定化させるのかな、はい、でその処置室に行くまで車椅子に乗ってくださいって言
うね、
はいはいはい、分かりましたって言って車椅子に乗ろうと思ったら入らないぞお尻がね
またもですか
入らない
、規格外ですね、
そうなんです、メキメキメキって言ってこれあれってなって看護さんがちょっと立ってみてくださいって言って、はいって言ったら車椅子がくっついて立って
コメディじゃないですか、
そうそんな感じですわ、関取も入手するのちゃうんですかそればかり周ね、とね、こだわりながら言ってたんですけどね、それからなんていうの、うちの女房がですね、うん、私を処置室までずっと車椅子を押していくんですけども、はい、下何も入ってないでしょ、
はい、
ほんで前裸着て出るでしょペロペロペロペロ風にあほられてね、非常に恥ずかしい思いをして、うちの女房のカバンが私の胸のところからドサッとね押さえられましてですね、はい、病院の処置室に入った覚えがあるんですよね、
あ目に浮かびますもう一部始終が
それと同じようなことをせなあかんのかなと思ってですね、
あまたですね、
またですね、またですね、朝にもっとなんか励ますような言葉はないんですか、もっと明るくなるような検査の仕方ってないですか、
もうかっこ心を決めていってらっしゃいます、
まな板の恋になれということですね、
恋はちっちゃいですね、
そうだ
タイぐらいですね、
タイね、はい、そうですか、よかった、まな板のデブやなくてよかった本当、ね、あそうですか、ね、しかしまああれやな、なんかいろんなもの好きなものを、ね、飲んだり食べたりして我慢せえへんかったからそないなんやろな、だからもうやっぱりその病気になって、あ悲惨だな不安だなっていうのは気持ちではなしに、はい、あやってきたことがこうなったのかって、ね、思いますよね、だから9月に入りましてね、はい、今果物をまたブドウの、ね、実りのいい時でございますんで、
おいしい、
思い残すことなく、はい、むさぶり食べたいと思います、
食べたいです私も食べます
一緒に食べてくれるの、
食べます、
ほんまかいな、
はい、
それでは曲をどうぞ、
NNB48 ドリアン少年、
はいさい、松田和俊愛便、沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズのテゲラジオ、テゲラジ、毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいなら歌者 .net にアクセスしてね。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中、お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
今日のテーマは、はい、果物、
はい、
果実ですね。はい、果物の話してなかったな思って
ブドウですね。
ブドウの話ちょっと出したけどね、
はい、
ドリアン少年、
はいはい、
うん、ドリアンって知ってる？どんなんか
食べたことありますよ。
あんの、
はい、
いやうちね、師匠の家で、師匠桂米朝の家でね、はい、何回か年に2つぐらい来るのよ。ほんでうわドリアンや言うてみんな逃げ惑うんやけども、うん、あれ食べたことあるの？
ありますあります。
すごいな。
食べたことないんですか？
いや僕はね、匂いでもダメだったわ。
あ、うん、激烈ですよね。
激烈という表現やな、ほんまな。これ好きな人には申し訳ないけど、生ゴミってよく言われるじゃない、あの表現を。
うん、
そうだと思う。
そうですね。もうちょっとお口には。
いや食べてさ、
はい、
どんな感じだった？
ちょっとなんか意識が飛びましたね。正直飛びました。
でもさ、あなたって嗅覚っていうの、
はい、
収穫っていうの、はい、匂いあるでしょ、
うんうん、
お花は生きてるじゃないですか、
はい、
この口の前持ってきた時にどんな感じがした？
あ、でもちょっと、うん、そうですね、生ゴミのような匂いでしたけど、うん、ちょっと嫌じゃない。
嫌じゃない、
はい、
はあ、そうなんや、すごいな。いろんな匂いフェチの方がいらっしゃるって聞きますけどね、
はい、
うん、そんな感じなのかね、あなたのね、収穫というのを。
褒めてくれてる。
いやでもね、落語の中にね、
はい、
果物の出てくる落語はないかなっていろいろ思ったらな、
うん、
果物の題名がついてる落語があったなと思って。
え、何ですか？
さくらんぼっていう落語があるのよ。さくらんぼ、
はい、
うん、それどんな落語か言ったらね、別名頭山とも言うんですけどね、
頭山、
はい、まずですね、ある男がですね、さくらんぼを食べるんですね、
うんうん、
たくさんたくさん食べすぎてですね、谷を飲み込んじゃうんですよね、
うん、
で体の中のぬくみと水気でね、胃の中で目を、ね、出しましてですね、
はあ、
ずっとさくらんぼ、さくらの木が伸びてきてですね、
はい、
頭をてっぺんから出てくるんですよね。
え、かわいい。
かわいいやない、かわいいやないかな。それで、これ、どないしまよ、言うて、取り方、お前やろうかな、言うて、相談に行くんやけど、誰も知らん。
うん、
どんどん大きになってしもうて、
はい、
うん、その大きな木に育ってですね、
はい、
またその桜が花をつけてですね、
はい、
花見の名所になるわけですわ。
素敵。
うん、お前あれ桜の宮の見行ったかとか、あそこの公園の桜行ったか、何言うてんねん、ほら、まあ、頭山の桜見てんねんぞってなことを言いながら、わわわわと夜道が出たりなんかして、どんちゃんどんちゃんね、大繁盛するわけですわ。でその男はですね、頭の上の桜が咲いてるのを見て先飲んでもらうのはいいねんけども、ほらもう汚いことをしたりね、その桜の枝ボキ取ったりね、頭の上でそんな粗相するから、もう嫌になって困りまんねん言うて、ゾーッと抜くんですわ。
痛い。
抜くんです、
はい、
ほんだら あの大きな穴ぼこができるでしょうね、こうほど抜いたら、
はい、
そこにザーッと雨が降ってきてね、
うんうん、
今度は水が溜まって池になるんですよ、
はい、
でも夏暑い時にですね、あ、ちょっと夕涼みに行こうか、水遊びに行こうか、どこや、頭がいけ知らんかいってなこと言って、
はい、
大川の夕涼みやないや、大川ふれふれよ、今やお前頭がいけやで言うて、頭の中の上の池でですね、船遊びが始まるんですね、うん、ほんでおい、もうこんなもんね、船浮かべられるし、花火上がるし、ね、夜もまた酒飲んでウェーって騒いでるから、これはもうやかましで寝られへんいうことで、
うん、
この男よう吐かなんで、
うん、
自分の頭の池に飛び込んで死にましたというお話なんよ。まあ、無理な話ですわな、でも SF 落語としてね、成立してです、昔からあるんですけどもね、亡くなった桂枝雀さんがね、
はい、
よくその頭山っていう題で、さくらんぼという題でやってましたけどもね、それぐらいかな、他何があるかな、もうね、ああ千両みかんというね、
は
あ、うん、そういう話もありますけども、おみかんの出てくるお話でね、はい、うん、あれです、夏にですね、みかんがどうしても食べたいと言って患いついた糸藩がおって、娘さんがおられて、
はい、
でその娘を助けるために、男はその大阪の町中を探し、みかんを探し回る、
うん、
真夏やからみかんなんかあるはずがない、
うん、
ね、それで、なんとか用意を一つのみかん 間を見つけて、ね、うちはなかなか、とこの家でございます、はい、ただというわけにはいけない、あの娘さんを助けるためにただで早いこと持っていきなはれって言うてくれはったんや、眉間問屋の人がね。ところが、あ、いやいや、ただというわけにもいけません、なんぼか払わしてもらいます、うん、そんなほんだら値段言うてよろしくお願いします、ほんなら千両いただきます、
どひゃーです、
千両足元見ないなって言うんやけども、うん、いやそれはそうでんがな、考えてみられ、うちは毎年みかんがダメになるのをか、あの、ね、覚悟で過去を取ります、ね、その一つでも、美しいみかんが出たらあれば、それの全部の値段をこのみかん一つに乗せるのが当たり前でしたないかいなっていう商売のこれは常識やわな、はあ、そうかって肩を落として家に帰ってくる、うん、みかんはあったか、ありました、ところがとてもとても、え、な、タコすぎてなんぼじゃ、千両安いって言って出さはんですよ、
あ、
旦那さんがな、
はい、
で男はもうパニックやわな、うん、でそのせん、福さんに入れてやな、みかんを押しいただいて家に持って帰ってきて、その糸飯に食べさすわけや、
あ、
でこれはあの、あ、おいしい、おいしいってなことを言うてな、
はい、
食べさせて、でこれはあの、あんたの分、あんたの分ってなことを言うて、これはあの、もっとあのお父ちゃんの分、これはお母ちゃんの分、これはまたあんたの分、これ持って帰ってくれへんか、私はもうこれでもうすっとした病気も治るって言って、でそれはそこで男はみかんを食べさせた後、廊下に出ます、
はい、
ほんでパッとみかんを見て、
うん、
身草残っている、
はい、
これは千両のみかん、トースあったんや、みかん大体トースやからね、
はい、
身草ということはこれが300両、
あらららら、
ママよって言って男はこのみかんを持ってドローンしよったという話なんや、
はあ、贅沢な2つ
の男、いやいやいや、せやからまああのなあ、そのみかん、みふさとね、あのね、金銭感覚がね、まあ、あのおかしになってしも
う
て、この300ほど勘違いした男の哀れさっていうかね、愚かさを笑うんやけどな、
うん、
そういう話がありましたわ、
あ、オチがしっかり、やっぱりそうそうそう面白い、
いやいや、でもまああのあれです、お供えの中にもね、ちゃんとその果物お供えなさいというのがありましてね、
はい、
うん、あの十米花というお供え物がありましてね、はい、これはあのおごまというものを、ね、出社していただくときにお供えする、まあ、御十米花というのがあんねんけども、
うんうん、
あの十というのはね、知るという意味ですわね、
はい、
これはこれがあの果物のことだという説と、またこれは あの小豆を煮たものだという説がありますけども、まあ、あの小豆を煮たものだと教えられました、米というのは米菓子ですわ、
はい、
お餅です、で、かというのが、あ、これが果物を表すんだ、
うんうんうん、
で、そのかというのは、あ、この木になったものという意味がありましてね、だから果物とか、あ、例えば、あ、かやの実っていうのがあって、かやの実って、まあ言うたら分かりやすく言ったら、ね、アーモンドみたいなやつ、
あ、
うん、あれを備える場合もあるんですけどね、
はい、
なるべくそのようなみずみずしいものを備えるようにというような教えもあるんですよね、
うん、
だから仏様というのは、あ、そのようなものをお供え していただくことによって喜んでいただけるんだというような、ね、教えがありましてね、
はい、
うん、なるべくそのお供えというのはみずみずしいもの、新鮮なものを備えなければならないというルールがあるんですよ、はい、それはそうですよ、リンゴ1個備えるのにもね、ほらあんた裏向けたらマクロケに色を変色したら嫌でしょ、
嫌です、
嫌でしょうね、
はい、
まあ、反対側向けたら見えへんってなもんやけどね、
ダメです、
でも本尊さんから見えるわな、
うん、
だから、あ、岡山なんか桃とかあるじゃない、
あ、美味しいですね、
あれなんかでも非常に扱いが難しいのはネットに入ってるじゃない、
うんうん、
あれネットをのけて桃と桃とをパッとくっつけたりなんかするとちょっとした衝撃で 色が変わっていくらしいですね、
はい、
うん、でもね、私らそのあれですよ、あの桃が備わってるなって思ったらですね、非常にの嬉しくなっていくっていうかね、
はい、
うん、このお盆の季節が来たよねって、うん、そう思うよな、
うん、
何かその季節によって、あの果物っていうのはそうじゃない、あの季節によって出てくるものってイメージがあるじゃない、
そうですね、
うん、だから岡山やったらもう果物王国やんか、
本当ですね、
僕大阪にね、生まれて育ったでしょ、
はい、
ね、大阪の果物っていうのは遠い家から来たものがほとんどやったから、
あ、
そんなにみずみずしいものの記憶ってあんまりないよね、
あ、
で私大阪におった時には一番好きな果物なんですかって聞かれたらね、
はい、
うん、リリーの缶詰の果物
で缶詰ですか、
黄桃最高や、黄桃、黄色い桃、
うんうんうん、
そやから僕らはあれを最高や思ったから、
うん、
あの 夜陰に住んでますけども笑われたね、あの缶詰なんかたまにいただくでしょ、ね、はい、パイナップルとかみかんとか桃の缶詰いただいて、はい、そのシロップ漬けのシロップまで飲んでしまうでしょいやあれがごちそうやったんすよ、
美味しいですね
それを笑われるとね、うん、辛いんですけども、あんなばっかり飲んでるから検査いかなくなりましたよね
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
今日は果物というねテーマでお送りしました。十米花の皮はですね、まあね、お菓子の菓子の皮のね草がまだないやつかな。
はい、
うん、それで十が汁、で米菓子の米、
はい、
でその皮、はい、この3種類のお供えが最高だよって。でまあそれにご飯とかね。ご飯なんかでもほこほこっていうかね、湯気の立ってるやつをね、それとあとお茶と、ね、湯気がさーっと立って、はい、その湯気というものが非常に重要なんだよっていうことは、何回前かな、増井紅白という先輩が来られた時にね、はい、説明してくださいました、
はい、
ね、仏の感覚五感というのはね、だんだんと薄れていくもんだ、そして最後には香りを楽しむ、ね、その嗅覚だけが残るんだ、だから新鮮なものを備えて、また温かいものを備えるのにもふわんとね湯気が届くような、だからそれが転ずられますとですね、当然果物なんかでも新鮮なものが重要でしょうし、なんか包んであるものもやっぱり袋を開けた方がいいでしょうし、ね、全部につながるわけですわ。何よりもそしてお香ですね、
はい、
お線香の香り、まあ、お線香、まあ、ご焼香されるところもあるでしょうけれども、そんなものもなるべく香りの良いものを備えていただく方がいいんじゃないかなということにつながるわけですよ。
わかります、
わかります、
わかりました、
う
ん、
ということはお供えというのはやっぱりね、そういう風な意味合いがありますから、まあ、これやっとったらええねんじゃなしに、全てにおいて心を砕いて丁寧に丁寧に、飾りつけていく、こういう心が大切なんですよね、
はい、
だから自分自身の心も落ち着いて仏様に手を合わすようにしていただきたいと思います。
はい、
はい、坊主。
お相手はお笑い坊主桂頼宏と
井上和子こと伊藤真理恵でお送りしました。
ではまた来週、
さようなら。ハイ坊主では皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイ坊主の係です。楽しみに待ってます。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
9月11日金曜日のハイボーズ、テーマはチームワーク。
お前たちはチームワークがないからこの歌を歌え。
ワークワーク、チームワーク、ガクガクするぞ、チームワーク、ワークワーク、チーム、
恥ずかしい。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマはチームワーク。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説くヨーマイリ.com。
YOMAIRI.com